日本語多読ブックス、レベル3、一房のぶどう。原作、有島武雄。NPO、多言語多読。1、僕は子供の頃絵を描くことが好きでした。僕の学校は横浜にありました。横浜には、大きな港があって、西洋人、ヨーロッパやアメリカの人がたくさん住んでいました。僕の学校の先生も西洋人ばかりでした。僕は学校の行き帰りにはいつもホテルや西洋人の会社などが並んでいる海岸の通りを通りました。真っ青な海の上にたくさんの船が見えます。その中には煙突から煙が出ている船やいろいろな国の旗を飾った船があって、とてもきれいでした。僕は家に帰ってその海や船を絵に描いてみようとしました。海の青、白い船に塗ってある赤、どちらも僕の絵の具ではどうしてもうまく描けませんでした。いくら描いても描いてもあの美しい色にはなりませんでした。ある日、僕は学校の友達が持っている絵の具を思い出しました。その友達は西洋人で名前はジムと言いました。ジムは2歳年上で、僕よりずっと背が高い生徒でした。ジムの絵の具は外国で作られたとてもいいものでした。軽い木の箱の中に12色の美しい絵の具が並んでいました。中でも青と赤は本当に美しいものでした。ジムは僕より年上なのに絵はずっと下手でした。それでもその絵の具を塗ると下手な絵でも美しく見えるのです。あの絵の具があれば僕でも本当の海のように描けるのになぁと思いました。そう思うとその日からジムの絵の具が欲しくなりました。そして毎日毎日その絵の具のことを思い続けました。僕は体も心も弱くて言いたいことも言えない子供でした。だから父や母にジムと同じ絵の具を買ってくれとは言えなかったのです。今ではいつの頃のことかはっきり覚えていませんが、ぶどうの季節だったので秋だったと思います。その日の空は雲一つなく晴れていました。僕たちは先生と一緒に弁当を食べました。いつもは楽しい時間なのに、僕の心は暗かったのです。顔色も悪かったかもしれません。あの絵の具が欲しい。その時も僕はジムの絵の具のことを考えていました。ジムは楽しそうに笑ったり、友達と話をしています。そのジムの顔を見ていたら、僕は本当はジムが僕の気持ちを知っているかもしれないと心配になりました。また、ジムが友達に、あの日本人が僕の絵の具を取るよ、と話しているようにも思えました。それでも、僕はジムの絵の具のことを考えるのをやめられませんでした。2、弁当を食べ終わると、みんなは外に出て遊び始めました。でも、僕だけは暗い気持ちで教室にいました。外は明るいのに、教室の中は暗くて、僕の心の中のようでした。僕は、時々ジムの机を見ました。 机の蓋を開けると、そこに絵の具箱がある。その中には、あの青や赤の絵の具がある。そう思うと、僕は顔が赤くなったような気がして、急いで窓の外を見ました。けれども、またすぐにジムの机を見てしまうのです。胸がドキドキして苦しくなりました。その時、授業が始まる鐘がカンカンと鳴りました。僕はびっくりして立ち上がりました。生徒たちが大きい声で笑ったり、話したりしながら手を洗いに行くのが窓から見えました。僕は急に頭の中が氷のように冷たくなりました。そして夢の中にいるようにふらふらとジムの机のところに行きました。蓋を開けるとあの絵の具箱がありました。僕は絵の具箱の中から青と赤の二色を取ってポケットの中に入れました。そして急いで外に出て生徒が並んでいるところに走っていきました。僕たちは若い女の先生に連れられて教室に入り、自分の席に座りました。僕はジムがどんな顔をしているか見たかったのですが、どうしても見ることができませんでした。でも僕がしたことを誰も気づいていないようなので、不思議な気持ちと安心したような気持ちでした。僕は先生の話を聞いていましたが、少しもわかりませんでした。先生も時々不思議そうに僕の方を見ているようでした。僕はその女の先生が大好きでした。でもその日だけは先生の目を見るのが嫌でした。授業が終わる鐘が鳴ったので、僕は安心して大きな息をしました。しかし先生が言ってしまうと、クラスで一番体が大きい生徒が僕に言いました。ちょっと、こっちに来いよ。その生徒は僕の手を引っ張って外に連れて行きました。僕は胸がドキドキしましたが、何もなかったような顔をしていました。君はジムの絵の具を持っているだろう。ここに出せよ。そう言って、その生徒は僕の前に手を出しました。そんなもの持ってないよ。と僕は嘘をついてしまいました。ジムが4人の友達と一緒に僕のそばに来ました。僕は昼休みの前に絵の具箱を見たんだ。僕の絵の具は全部あったよ。昼休みが済んだら2つなくなっていたんだ。休み時間に教室にいたのは君だけじゃないか。とジムは震える声で言いました。僕はもうダメだと思いました。その時誰かが僕の上着のポケットに手を入れようとしました。僕は一生懸命手を入れられないようにしましたが、相手は5人もいるのです。とうとう誰かが僕のポケットから2つの絵の具を取り出してしまいました。みんなは怖い顔で僕の顔を見ました。僕の体はブルブル震えました。なぜ僕は絵の具を取ったんだろう。あんなことしなければよかった。僕はもうダメだ。そう思うと、僕は悲しくなって泣いてしまいました。泣いたってダメだよ。体の大きい生徒が言いました。そしてみんなで僕を学校の2階に連れて行こうとしました。僕は絶対に嫌でしたが、とうとう連れて行かれました。2階には僕の大好きな若い女の先生の部屋がありました。その部屋の前に来ると、ジムがドアをノックしました。部屋の中から、お入りなさい、という先生の優しい声が聞こえました。僕は 部屋に入るのがとても嫌でした。先生は大勢の生徒が入ってきたのを見て驚いたようでした。でもすぐにいつもの優しい顔になりました。体の大きい生徒が僕がジムの絵の具を取ったことを先生に言いました。先生の顔が少し暗くなりました。そしてみんなの顔や泣きそうな僕の顔を見ていましたが、僕に、それは本当ですか?と聞きました。もちろん本当のことでした。でも僕は僕がそんな人間だということを大好きな先生に知られることがとても悲しかったのです。だから答えることができません。僕は泣いてしまいました。先生はしばらく僕を見ていましたが、他の生徒に、もう帰ってもいいですよ、と言って、みんなを返しました。生徒たちは何か言いたそうでしたが、仕方なく部屋から出て行きました。先生は少しの間、何も言わないで自分の手を見ていました。そして静かに立って、僕の肩に手を置いて、絵の具はもう返しましたか?と小さな声で言いました。僕は返したことを知ってもらいたくて、はい、とはっきり答えました。あなたは自分のしたことを悪いことだと思っていますか?先生が静かにこう言ったときに、僕はとうとう声を出して泣いてしまいました。涙が止まりませんでした。もうこのまま死んでしまいたいという気持ちになりました。もう泣かないで。悪いということが分かったらいいのです。泣くのはやめましょうね。次の時間は教室に行かなくていいです。私が教室から帰ってくるまで、ここにいなさい。いいですか?僕はソファーに座りました。授業が始まる鐘が鳴りました。先生は窓から一房のぶどうを取りました。それをまだ小さい声で泣き続けている僕の膝の上に置いて、静かに部屋を出て行きました。生徒たちが教室に入ったので、急に静かになりました。僕は寂しくて寂しくて悲しくなりました。あんなに好きな先生を苦しめたかと思うと、僕は本当に悪いことをしてしまったと思いました。ぶどうを食べる気持ちにはなりませんでした。そして、いつまでも泣いていました。3. 僕は背中を軽く叩かれて目を覚ましました。僕は先生の部屋で眠ってしまったようです。先生は笑顔で僕を見下ろしていました。僕は眠ったので少し明るい気持ちになっていました。今まで会ったことも忘れて恥ずかしかったのですが、笑いながら先生を見上げました。膝の上のぶどうが落ちそうになったので、急いで手に取りました。でも、すぐに絵の具のことを思い出して、僕の顔から笑いが消えました。そんなに悲しい顔をしなくてもいいのよ。もうみんなは帰ってしまいましたから、あなたも帰りなさい。そして、明日はどんなことがあっても学校に来なさい。あなたの顔を見ないと私は悲しく思いますよ。約束ですよ。そう言って先生は僕のカバンの中にぶどうの房を入れてくれました。僕はいつものように海を見ながら家に帰りました。そしてそのぶどうをおいしく食べてしまいました。次の日、僕は なかなか学校に行く気持ちになれませんでした。お腹が痛くなればいいと思ったり、頭が痛くなればいいと思ったりしましたが、その日はどこも痛くなかったのです。嫌でしたが、仕方なく家を出ました。学校の門の前に来ましたが、どうしても入ることができません。けれども、昨日の先生の言葉を思い出すと、僕は先生の顔だけはどうしても見たくなりました。僕が行かなかったら、先生はきっと悲しく思うだろう。もう一度先生の優しい目で見られたい。そのことだけを思って、僕は門の中に入りました。すると、待っていたようにジムが走ってきて、僕の手を握ってくれました。そして、昨日のことは忘れてしまったように、親切に僕の手を引いて、先生の部屋に連れて行くのです。僕はどういうことなのかわかりませんでした。学校に行ったら、みんなが遠くから僕を見て、見ろ、泥棒の嘘つきの日本人が来た、と言うと思っていたので、不思議な気持ちになりました。僕たちの足音を聞いて、先生はドアを開けてくれました。僕たちは部屋に入りました。先生はジムに、ジム、あなたはいい子。私の言ったことをよくわかってくれましたね、と言いました。それから僕に、ジムはもうあなたのことを怒っていません。あなたたちは今からいいお友達になればそれでいいんです。二人で握手しなさい。と、ニコニコしながら言いました。ジムが僕の手を固く握ってくれました。僕はどうしていいかわかりませんでした。恥ずかしくて笑いました。ジムも笑顔でした。先生もニコニコ笑いながら、昨日のぶどうおいしかった?と聞きました。僕は顔を真っ赤にして、ええ、と答えました。それならまたあげましょう。そう言って先生はぶどうの一房を取って、白い手の上に紫色の房を乗せました。そしてそれを真ん中からハサミで二つに切って、ジムと僕にくれました。真っ白い手の上に紫色のぶどうの房が乗っていた美しさを、僕は今でもはっきりと思い出すことができます。僕はその時から体も心も少し強くなりました。あれから何年経ったでしょうか。もう二度と会えないとわかっていますが、僕は今でもあの先生に会いたいなぁと思います。秋になると、いつでもぶどうの房は美しい紫色になります。でも、それを乗せたあの白くて美しい手は、二度と見ることはできません。